耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。常日頃から僕はですね、人の人生は面白いというふうに思っていまして、まあ、別に自分の人生が面白いっていうだけじゃなくて、人の人生をね聞いたり、また本で読んだりするのが面白いっていう意味なんですけども、もう僕仕事でインタビューの仕事とかしてますけどね、その人が一体どんな人生を生きてきたのかって聞くの非常に面白いんですよ。でまたね、本の中でも、まあ、評伝なんかは特に代表的ですけども、あ、こういう風な人生を生きた人がいるんだなっていうのは、皆さんも好奇心が刺激されませんか。で今回紹介するのは文芸作品なんですが、文芸作品の中でもね、人の人生の面白さというものは感じられます。ですので今回紹介する作品は、ぜひ主人公の人生に思いを馳せて聞いてほしいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、小学館より出ております、大島真澄著、空にボタンという本です。まずは著者のご紹介。大島真澄さん、1962年愛知県生まれ。1992年に春の手品師という作品で文学界新人賞を受賞しデビューしました。他の著書に、虹色天気雨、ビターシュガー虹色天気雨2がありまして、こちらは NHK で連続ドラマ化されました。また2012年ピエタという作品で本屋大賞3位、2014年にはあなたの本当の人生はという作品で第152回直木賞の候補にも選ばれています。はい、というわけで、まあ、今年も夏が終わりを迎えようとしていますが、新刊ラジオの夏はまだまだ終わりません。一体何の話だと思ったかもしれませんが、実はですね、今回紹介する作品、花火を題材とした小説なんです。いいですよね、花火。まあ、日本人やっぱりみんな好きなんじゃないでしょうかね。パッと空に広がったと思いきや、パッとあっけなく消えてしまう、そんな花火。今回の作品はですね、そういう人生を歩んだ男の物語なんです。じゃあ早速あらすじご紹介していきましょう。時は明治、ご一新と騒ぎ立て目まぐるしく世の中が変わっていく時代です。江戸からそう遠くない場所に、ニカウダ村という小さな村がありました。その村の大地主の次男坊として生まれた勝倉清介は、世の中の動きなどを気にもせず、日々をぼんやりと過ごしていました。母は5歳、家督は兄が継ぐことが決まっていたので、勝倉家では放任とまでは言わないんですが、かなり自由に過ごしていたんですね。しかしある日、幼馴染の良吉と円章蔵へ遊びに行った際、清介はあるものと出会います。それが花火だったんです。一目でその魅力の虜となった清介は、元花火師の木さんを説得し、周りの人に小言を言われながらも自分の花火を追い求めるようになっていくんです。ではここからは物語の一部をドラマにしましたので、どうぞお聞きください。
清介さんというご先祖様について、私が初めて耳にしたのはいつだったか。遥か昔、江戸時代から続く三河田村の名主で、大きな地主の家に生まれた清介さん。彼について語るとき、誰もが少し呆れたような、もしくは苦笑いのような、いささか複雑な表情をしてみせる。そのくせ一様に清介さん、清介さんと親しみを込めて子供の私に話すのだ。我が一族の者は、なぜだか皆親類縁者の顔を見ると清介さんの話をしたくなるようなのだった。偉人でも賢人でもない、凡人だ。見ようによっては凡人以下だ。しかし一体どうしたことか、近年私までもが語りたくてたまらなくなってしまったのである、清介さんについて。これが年を取るということなのか。だから私は物語を書くことにした。花火に魅せられた一人の男の物語だ。
時は明治、ご一新、その一言で全てが済まされる世の中になり、せわしなく世間が変わっていく中、名主勝倉家の息子にもかかわらず、ぼーっと過ごしている少年がいた。 名は清介。家督は長男である金一が継ぐので、清介がどうこうという話はないが、やはりそのことを踏まえてもどこかぼんやりした子供だった。彼は周りの子供たちが学校に通い始めるようになってからも、寺子屋に通っていた。ご一心ご一心と周りが騒いでいても、清介はよくわかっていなかった。例えば、幼馴染の良吉と話していた時のこと。
やっぱりわしらも学校か。学校へ行くんか。
なんでそんなものをわざわざ作るんだろうな。寺子屋では行かんのだろうか。
行かんのだろう。
なんで？
ご一心だからだ。
またそれか、と清介は思った。ご一心とは何なのだ？黒船のことだの、異国のことだの、開国のことだの、わずかばかりの知識は得たが、得たからといってそれだけでは、ご一心の正体はつかめやしなかった。何しろ清介はまだうんと子供だったのである。さて、そんな清介が花火に興味を持ち始めたのは、ふとしたきっかけからだった。
せいちゃん、あれ、何か知ってるかい？
知らんな。
知らんのか。あれはな、炎症蔵や。
炎症蔵？
火薬やら鉄砲やらしまっておく蔵やな。ここらを治めていた徳川のお代官様が、ご一心の前に万一に備えて隠密に作ったものらしい。
幕末の混乱期、ご一心でお代官がお役御免になった影響か、炎症蔵のことはうやむやになったとのことだった。
ちょっと中を見てみようや。
待て待て、あそこに着物が干してある。
ん、誰かおるのかな。
着物があるんだからそら誰かおるわ。
そうか、誰が住んでおるのだろう。
さてな、お代官様がいんで誰かがこっそり住み着いたのかもしれん。
そんなことしてええのか。ここには鉄砲があるんぞ。何かあったらどうする。
それもそうじゃ、
めったなお人ではなかろう。
偉いお人か。
きっとそうじゃ。
実のところ、そこに住んでいた人は偉い人では全くなかった。しばらくした後、ひょんなことからここに住んでいるのは木さんというじいさんだと知れた。それを教えてくれたのは、清介、良吉の幼馴染、琴音だ。木さんは、炎症蔵に収められた火薬や鉄砲の番をするために雇われただけで、雇われたまま、炎症蔵と共にうっちゃられた哀れな人なのだった。このじいさんとの出会いが、清介の人生に花火という夢を持たせることになる。それは、ちょっとした好奇心がきっかけだった。
鉄砲が、
見たいのです。
鉄砲か。鉄砲な。
そう、清介たちは鉄砲が見たかった。しかし、その願いをおいそれと叶えてやることはできない。なぜなら鉄砲はすでに炎症蔵にないからだ。正確に言えば数丁ばかり隠し持ってはいたが、大半は塔に売り払ってしまっていた。そもそもそうするように命じたのは、何を隠そう清介の父、正左衛門だ。鉄砲を隠し持っていたと新政府に知られれば面倒なことになる。お咎めが来る前に始末してしまいたかったのだ。まさかその息子が炎症蔵に来て鉄砲を見たいと言ってくるなど想像もしていなかった。お世話になっている人の息子なので無下にするわけにもいかない。
鉄砲な
あ。あるんでしょ。
そんなものは知らないな。
あそこにあるんでしょ。
入ってみるかい。
これが始まり。後年清介は語った。
鉄砲はなかったんだよ、炎症蔵に。てっきりずらりと鉄砲が並んでいるとばかり思って中へ入ったんだがな、ガラン堂だった。ないと知れて良吉はポカンとしていた。そこで、あれはなーにーと琴音が言った。わしらの後ろからくっついて蔵に入ってきたんだな。琴音が棚の隅にある小さい筒のようなものを見つけた。それと 小さいマリのようなもの。なんだあれは。目を凝らしてみたがよくわからなかった。随分と硬そうだが何かの道具だろうか。それにしても小さい。木さんはにそりと笑って、それはなわしが作ったんだと言った。これは一体何に使うんだろう。木さんは鏡と一つ手に取って、まだうまくできたかどうかわからんが、そのうち見せてやろうぞと言った。それが花火との出会いだった。
それからしばらくして清介たちは花火の打ち上げを見せてもらうことになる。昼日中にあげた湿っぽい花火だ。ヒューヒルルルルルルと空に上がって、赤い火の尾が二筋か三筋流れただけの誠に小さな花火。至って地味なものではあったが、清介の目にそれはしっかりと焼き付けられた。赤い尾は瞬く間に消えてしまったが、そのあっけなさがまた清介の心に切ないようなもどかしいような淡い気持ちを残した。ほんのひととき空に現れ消えた。それ
どうだ、よく上がったろう。
この出来事を機に清介は花火と共に人生を歩み始めることになる。そして時は経ち、ご一心で騒がれていた世の中も少し落ち着きを見せ始めた頃、この二カウダの花火も流派を名乗り始めた。その名も勝倉流、清介の仮名である。そう、時を経てもやはり清介は花火に魅せられていたのだ。
どうだい琴音、ようやくいい緑が出た。お披露目の試し打ちだ。ちゃんと見てくれたかい。
ええ、見ました。
綺麗だったろう。
ええ、綺麗でした。
やはり緑は空に一段と映える。赤とはまるで趣が違うね。
そうですね。
この次は赤と緑が同時に広がる花火を見せてやろう。
そんな花火ができるんですか。
できるはずだよ、時期にね。
それは楽しみですね。
そうだろう、楽しみだろう。どうだ、ふさぎの虫も追い払えたろ。
ええ。え、
実はこの時琴音は大きな悩みを抱えていた。大切に育ててきた妹萩が良吉のもとへ嫁ぐという話があったのだ。別に年が若いからどうこう言うつもりではなかった。嫁ぐ先が幼馴染の良吉だということに琴音は納得していなかった。昔から知っているので良吉を信用していないわけではないが、せっかく東京に出したのだから嫁ぐにも他の誰かだろうと考えていた。そうしたことがごちゃごちゃと頭の中で渦巻いているところで、清介が花火を見せてくれたのだ。
良吉では琴音の期待に添えんか。
もうおしまいなのですか。
あ、おしまいだ。
あっけないものですね。
そうかい。だけどあれだけの花火をこしらえるのに二月近くかかっているんだよ。
でしたら余計あっけないではありませんか。二月かけてこしらえても空に上げた途端見る間に消えてしまう。後には何も残らない。まるで幻のよう。清介さん、花火はそんなに楽しいですか。
あのね、琴音、わしらだって同じだよ。
え、
わしらだってパッと現れパッと消えていく。わしらも花火と同じなんだよ。寿命が長いか短いか、それだけの違いじゃないか。消えてしまうからといって何がいけない。なあ、わしらの命があそこに見えると思ったらどうだ。パッと開いてパッと散る。綺麗に散れたら嬉しいじゃないか。
へりくつです。
そう、そうかな。 せっかく生まれたんだもの。生きてるうちに綺麗なものをたくさん見たいよな。
聖介はどこまで行っても聖介だった。後々琴音は語る。あれは本当に不思議な気持ちだったと。心に花火がポンと開いたようだったと。命という花火が。あんな気持ちになってしまったからにはもう仕方がない。聖介さんという人を止める手立てはない。あの人はああいう風にしか生きられないのだ。だから聖介さんが生きているうちは聖介さんの好きにさせてやるしかしようがない。だったらせいぜい私も綺麗な花火を見せてもらおうではないか。存分に咲いて存分に散ればいい。
そう、聖介さんはそういう人なんだ。まさに花火のような人。別に偉くもなんともない花火道楽の聖介さん。でもそんな人だったからこそ、私の一族はこんなにも聖介さんのことを語りたいと思ってしまうのかもしれない。
空にボタン。
いい花火だったな。
では書籍情報です。空にボタン、大島ますみ著、小学館より税別1500円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回紹介した作品いかがだったでしょうか。でここでですね、こちらの本の、読後コメントをですね、書店員さんからいただいたという資料がありますので、こちらご紹介したいと思います。七五書店の熊谷隆明さん、人生これ花火、同じ作なら少しでも色鮮やかに美しく、というなんかすごいコメント自体が美しいというね、すごいレベルの高さを見せてくれたんですけども、七五書店ってあれですね、愛知県にある書店なんですけども、非常にいい書店らしいので、気になる方は行ってみてください。そしてそんな熊谷さん、やっぱり大島さんのね、地元っていうのもあるんでしょうけども、この作品の読み方っていうのがまたね、深いなと思いました。実際ね、こちらの作品、その聖介っていう人物がどんな人生を歩んだのかっていうのが、まさに空にボタン、花火に例えられているんですけれども、そのあたりをですね、味わいながら読んでいただきたい作品だなと思いました。では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏でした。今回の配信は小学館の提供でお送りしました。